シリーズ日本23番、中世の日本2番ですね。日本はですね、あんまり戦争しなかったんですね。戦争しなかったっていうと、まず第一に戦後の教育を受けてる人が、日本は戦争ばっかしたじゃないかっていうけど、それは歴史のこと言ってるんじゃなくて、自分が生きてる間はどうだったっていうわけですね。だけど歴史は自分ではありませんから、だから歴史ったらやっぱり、まあ5万年か2000年ですね、これを考えなきゃいけないので、日本はほとんど戦争なかったんですね。4回しかないんですよ、近代に入る、現代に入るまでですね。でその時に日本は強かったか弱かったかっていうのが一つの問題なんですね。もちろん強いことが、文明が盛んであるってことは違いますよ。だけど人間は戦争ばっかりしてれば大体強いなるし、国は大きくなるし、それから全く平和な国っていうのは身分制度もできないし、平和でみんなはもちろん死にませんから都合がいいんですね。ですから日本の古代ですね、飛鳥時代までって言ってもいいです、古墳時代までって言ってもそこまでは階級制もなくて、多分みんなもすごく幸福だったんですね。戦争もほとんどなかった、もうほとんどゼロだったと言ってもいいぐらいですね。日本と外国の戦争はゼロだった。だからどうもね、オリエント文化とかですね、それから中国なんかを歴史学者、これ歴史学者は非難してんじゃないんですよ。歴史学者非難すると後が大変なもんですから非難したくないんですが、歴史学者が戦争による文化の発達っていうのを俺は強調するんですね。僕なんかも中学校高等学校でそう習いました。戦争があると文化が発達する。しかしその文化っていうのはですね、確かに文化と言えないことはないんですけども、戦争という大きな犠牲を払ってますので、本当にそれが戦争が文化をもたらすからいいんだと、いいとか悪いとかいうことを言うとちょっと問題かなと思いますね。まあ、いずれにしても日本は非常に穏やかな国で、奴隷もいなくて、お城も小さくて、国民は内部の戦争でも殺されることはほとんどなかったわけですね。で、したがって外国との戦争はたった4回、2000年間でだいたい4回しかなかったんですね。近代の戦争は別にしてですよ、現代の戦争はロシアとかアメリカとか向こうから攻めてきたやつはまあしょうがないですからね。で、まあやや日本も主体的であるというのを入れますと4回、663年は白村江の戦いですね。まあ一時白村江って呼んでたところもあるんですが、まあいずれにしても漢字を当てて、漢字をこう日本読みと中国読みと韓国読みで朝鮮読みじゃ違いますからね。まああんまりそういうことは気にしないで、まあ漢字ですから日本読みにすると白村江っていうか白山江っていうかですね、まあそういうふうに読むべきでしょうね。これはもう惨敗です。ほとんど日本軍はまあ全滅に近かったですね。まあ軍備が整ってなくて、中国と戦ったからっていうのはあるんですが、まあこれには策謀、まあ歴史は必ずな背景に策謀がありますからね。必ずしも大きな流れを喋るときはあんまり策謀を言わないがいいんですが、白村江の戦いは、日本がちょうど国家を作るところだったんで、地方豪族で力の強い豪族を生かせた感じがあるんですよ。それで滅亡させたっていうところもあるんで、何とも言えませんが、まあ負けたと。それから600年ぐらい経ちますと、今度元寇ですね。これはこの前お話しましたように、まあ、日本の干渉つっていいですね。全然神風とか関係ないですね。第1回に行われた文英の役は、一応元軍が上陸はしましたが、野営はできない、夜を過ごすことはできなかったので船に帰った。したら副将軍が、重傷を負ってもう戦えないので、一応帰ろうつって、こんなに日本が強いと思わなかったつって帰りかけて、玄関灘に出たところで、暴風に遭いましたから、これは日本軍との戦いと関係ないんです。だけどまあほぼ全滅して、朝鮮に帰ったと。まあ、2回目の公安の駅の時は上陸もできなかったですね。まあ一部は上陸しましたが、ほんの短期間しか上陸できなかった。博多には防塁が敷かれていて、そこに武士がちゃんと体制を整ったんで、まあ、上陸できない。それで船の中で3ヶ月過ごしたんですね。まあ江南の方から、中国の南の方から来る軍船が遅れたこともあるんですが、3ヶ月ぐらい船の中で生活してる。 やっぱり船の中でね、3ヶ月も、生活って船酔いはするしですね、まあ、トイレもままならないし、水もままならないから疲れちゃうんですよ。そこのところに日本軍が夜襲をかけるってことで、とんでもなく疲労してる時に、これは台風が来ました。しかし玄界灘で3ヶ月も船の上にいたら台風1回ぐらい来ますからね。これは別に神風でも何でもないですよ。これは上陸できなかったっていうところに敗因があるわけですから、やはり日本軍が強かったわけですね。それから1598年、これはまあ秀吉が亡くなった死んだ年ですから、みんなが朝鮮から引き上げてきましたが、これは加藤清正なんかが虎退治で有名ですが、一応あの朝鮮に攻め入って鴨緑江、つまり今の北朝鮮の北ですね、満州との境の鴨緑江まで攻めてきましたが、これは日本が勝ったとも言えないですね。まあ秀吉が行けっていうか行って戦って、それでまあ島津なんか、散々な目にあったりもしてますからね。ですからまあ勝ったも負けたもないっていう感じでしょうね。まあこれであの朝鮮の人は、日本人は朝鮮に攻め入ってきたじゃないかって言うけど、まあ現行の時には高麗だったんですけど、それが日本に攻め込んできたもんですからね、まあまあ1対1という感じですね。近隣諸国との戦いというのはまあ主にはそれしかありません。それからもう一つはこれは出島ですよ。1636年に出島ができておりますね。最初はポルトガルが2年ぐらいでしたが、その後オランダになりまして、まあ、ご存知のようにオランダで幕末まで、まあ、1860何年までですね、日米修好条約が結ばれるまでここで日本はやってたわけですよ。でこれもね、私中学校か高校の頃先生に全然違うことを習ったんですよ。日本は出島としてしかヨーロッパと交流しなかったので日本は遅れたみたいに言われたんですね。そう思ってましたよ。ところが長じてね、インドだとかインドネシアとかそういうアジア諸国の歴史を勉強するにつれですね、あ、大したもんだなと思いましたね。日本だけが植民地にならなかった、あの中国ですら、まあ、秦の一番強い時期は秦の方が強かったと思うんですが、まあ、その後もほとんど国土を割譲しながらやっとやっと独立を保つような状態でしたし、その後はもう白人側に寝返っちゃったですからね。中国はアジアの国の中で自分のアジアの国としての自分の立場を頑張って独立したのは日本だけですからね。大したもんなんですよ。その独立するためには出島が必要だったんですね。つまり中国、あのヨーロッパがアジアの国を植民地にするにはですね、とにかく、軍艦を出してきて、それで力ずくにやるんですね。ところが日本のあの織田信長、豊臣秀吉、徳川家康って強かったんですよ。あのいろいろな研究がありますけども、鉄砲の数もですね、鉄砲はポルトガルから伝わって種子島に伝わったんで種子島って言ったぐらいですが、日本ですぐ改良しちゃいますからね。長篠の戦い、つまり織田信長、徳川家康、連合軍と武田軍がぶつかった長篠の戦いのような鉄砲を多用した三段構えの陣を組むなんていうのは世界で日本だけですよ。だからその当時の持ってる日本の鉄砲の数っていうのはヨーロッパ全体と同じだという研究もあるぐらいです。ちょっと行き過ぎてるなと思いますけどね、まあ、ヨーロッパの大きな国と同じぐらいという感じですね。ですからあの日本だけはどうにもならなかったんですよ。ヨーロッパ諸国は植民地にしようと思ったって強すぎて、まああのポルトガルの宣教師が随分入ってきましてね、情報を次から次から手紙で本国に送ってますよ。イエズス会とか、もう日本はとんでもなく強いから日本に占領に来ても全然ダメだという手紙をうんと出してますね。それであのポルトガルはもう日本を攻めることやめまして、日本と貿易することすらやめちゃうんですね。でオランダが引き継いで、オランダが出島で細々とやります。まあ出島で細々とやったけども結構成果は上がりましたね。まあ物も時々カステラとかが来ますし、それからあのいろいろね、学者が来たり医学が来たりして結構文化的な交流があったんで、まあ、出島一つですけども割合とあの鎖国っていうのは良かったなと思いますね。アジアで鎖国ができたのが日本だけなんですよ。鎖国しなければ植民地ですから。植民地といつも僕が言うようにインドのティクビズカが有名ですけど、インドの若い有望な 青年がいると、イギリスの軍隊が行って両手首を切ってそれを穴に入れると。そうするとそのうち肉と骨が、肉と皮が腐って骨だけになる。そうすると白い手首の骨が山のように積まれると。これでお前ら反抗したらこうなるぞっていう、それが植民地ですから、ヨーロッパの。そういう歴史を日本が持たなかったというのがですね、本当に今の我々の生活にも強く関係してるんですね。ですから出島を作ってくれた人っていうのは偉人ですよ、偉人。日本の徳川の最初の偉人はですね、出島を作ったこと、偉業ですね。偉業は出島を作ったこととか、それから士農交渉っていう制度を作ったこと。出島を作ったことによって日本は植民地を逃れた。士農交渉を作ったことによって権力、侍ですね、とお金、商人ですね、これを区別したと。この2つはですね、徳川の初期にやった非常に日本として誇るべき文化ですね。何たって、それはね、ヨーロッパ人が人が良ければよかったですよ。だからヨーロッパ人って非常に獰猛ですから、何しろヨーロッパ人に、国を開けたらすぐ植民地にして手首塚になっちゃいますからね。だからそれはやっぱり日本国にとってまずいわけですよ。つまり、日本はですね、奴隷もいない、階級制も少ない、お城の中に市民がいないで、市民はお城の中にいないで外にいる。それでも殺されなかったっていう平和な国だったわけですよ。平等で平和な国なのに軍事力が強かった。あ、これそうかもしれないですね。もしかすると軍事力っていうのはやっぱり団結心ですからね。ですから団結心が強い、だから日本が軍事力も強い。なんで団結心が強いかって言ったら、俺たちは日本人だからだっていうわけですね。要するに奴隷にもならないし、お殿様はとか神武天皇なんかは、民のかまどはにぎわいにけりって言って、一般国民が幸福だったら為政者も喜ぶと。こんなのは世界で日本だけですからね。ですからそれがこの出島になり元寇だったということが言えると思いますね。もちろん元寇もですね、元と戦ったわけで功績のあった武将がいっぱいいたんだけど、功績のあった武将に何ていうか領土を出せないわけですよ。だって日本の外国から攻めてきたわけですから。その前は日本同士の戦いですからね、敗れた方の領土を勝った方の、武将にあげるってことができたわけ。それが恩賞だったんですけど、だけども死を賭して戦う兵士にですね、モンゴルと戦ったわけですから、それが後の徳政令になり、それが失敗して鎌倉幕府の滅亡につながるわけですね。まあ、元寇から50年経って鎌倉幕府は滅亡しますが、まあそういう被害はあった。だけども日本が奴隷がいない、外国に植民地にならない、お城を戦うのは武士だけという中で、こうやった外国が来たら強かったという理屈は何なんだ。これはやっぱりもう一回僕らはこの経済成長とかなんとか言ってる現在にもですね、日本が経済成長するためには一体どういう体制がいいのかということを考えなきゃいけないと思います。
武田邦彦メルマガでは講演、ブログ、政治活動、 YouTube など全ての活動をメルマガでお伝えしています。ご希望の方は画面の QR コードをスキャン、もしくは概要欄の URL をクリックしてご登録ください。